きのみるみる元気が湧いてくる。
イエーイ。
でなんかこれ動いてんのかな。変な広告が出てくる。ああ動いてる。あ動いてる。どうも安野浦さん。
はい。こんにちは。
こんにちは。
お盆真っ只中でございます。
いやー暑いですね。
暑いですね。はい、って言いながら今日はちょっと8月14日。まだなんとなくね爽やかで。
うん。曇ってましたしね。
ちょっとね。
はい。
全国の皆様はお盆休みいかがお過ごしでしょうか。
はい。
私はと言いますと、この8月は伝説のご縁塾第4期が
始まりましたね。
始まりましたね。
はい、
これも今までのねちょっともう座学というかね座って学ぶみたいなことよりもなんかこう自然との対話ということをテーマに、
はい、
あの、まあ、生まれ育った大杉谷でですね、
うん、
49名の熱き人たちが集まり、
はい、
一泊二日
やりました ね、
ねえもう何やったっけやっとんないああいうのねつかみ取りやったりとか、
はい
はい、もうかなりビビってまうほどの高さのあの飛び込み台からも
そうです、ね、
なんかねみんな勇気を振り絞って
半分ぐらいは飛んだんじゃないですか。
バンバン飛び込んだりでちょっとこうね、人のほとんど入らないようなちょっと本当に秘境みたいなところとかの、うん、なんか滝に打たれに行ったりとか、そういうちょっともののけな雰囲気の、
うん
ね、そんな 山道を歩き本当に冷たい冷たいあの、まあ、谷の水みたいな感じかな、うん、あそこでもう本当にみんなが体がそれこそ浄化されるようだと、
うん、
そんな言いながらねなんかあの誰かから物を教わるという感覚よりも、
はい、
何か同じ1キロの道を歩くのに、まあ、車で通り過ぎればほんの一瞬で終わる1キロも、
うん、
あそこで歩いた1キロはもう皆がね膝ガクガクになってヘトヘトになりながらでもそのヘトヘトになる自分とも向き合ってみたり、うん、なんか100年前はこれぐらいの音しかなかったんだよねというある意味じゃねなんか都会ではちょっとあの100年前にはなかったそんな音の中であの皆さんはお過ごしになられると思うんですけど全くある意味では100年前の山や川のせせらぎや鳥の声というそのサウンドしかない中でねキャンプファイヤーなんかもやったりして
しましたね。
一泊二日やっぱ泊まりでやるとすごい通い合うもんとかつながり合うもののなんか深さみたいなものをね感じたんでまた来月の第2回の北海道が非常に楽しみですけど、
はい、
なんかでもあの8月1、2のあの日を境に、
うん、
なんかちょっとこの夏はちょっと僕もゆとりがあって、うん、なんか昨日一昨日もまた実家帰っててお墓参り兼ねて帰りながらね子供らとも、
うん、
またいろんなまた新しいちょっと滝を見つけてそこへ打たれに行ってきたりね半分はなんかアブにいっぱい噛まれて
半端に腫れてましたね。
うん、痒いけどでもそんなことをやりながらもゴルフもちょいちょいねこの夏は、
はい、
暑い暑いと言いながらも、
うん、
楽しんで遊んだりしていますけど今日はなんと、はい、あんちゃんと、まあ、あと2人あの字書くね、
うんうんうん、
あの
メッセージの
知ってるかな皆さんあのひらがなで漢字を書くあのありがとうのひらがなで夢っていう字を書いたりする、
はいはい、
岐阜 の、 あの杉浦誠二と あとまあ映画にも出てたあのフランキーこと氷室君、
はい、
4人で、
はい、
今日もゴルフに行ってきてなんとあんちゃんが、
ええ、
午前中から絶好調で、
ええ、
もう別人のごとく
すごかったですよね。
すごかったよね。もうパーパーパーと
そう
パーの嵐でだって午前中の8番が終わった時点で1番から8番までの段階で2オーバー、これはあ ルフやらへん人はちょっとね分かりにくいかもしれませんけど、ハーフが36っていうスコアで上がればパープレーなんですけど、それよりも余分にだからボギーを2回しか打っていなかったという状態で、2オーバーの38ペースで8番終わった時点で、
はい、
あ、じゃあ初めての30代やぞというかけられたその声に、この人は極端にプレッシャーに弱くてですね、最後に、パー4のところを7つ叩いて上がってみたら41点という、
それでもすごいですけどね。
それでもまあ午前が41で上がれば、昼からまあ48以内なら、今までのねベストスコアが94のベストスコアが切るのは間違いないと、でもまあ80代も楽勝だろう今日はという、
本当ですよ、
そんな感じで昼からのさらにハーフを回るんですけれども、
はい、
まあ出だしはまあまあ好調で、
そうですね、
昼からも半分終わった時点ではまだどう、
全然いける、
6つオーバーぐらいで、うん、あ、このままいけばもうあとボギーボギーボギーぐらいでいったってもう余裕で80代だねみたいな、なってきたらですね、残り上がり3ホールのところから急にまたこうプレッシャーにかけて
急失速、
ね、急失速で、パー4のところ7点叩き、パー3のところで6点叩き、でも最終ねパー4のところでパーで上がれば、
そう
トータル89という初の80台が出るかという、
そうなんです ね、
でもドライバーがまあまあ当たって、セカンドもグリーンにギリギリ端っこの方に乗って、
そう
寄せのファーストパットもまあまあの1メーターのところまで寄ったのに、 それさえ沈めれば89でもうめでたく万歳だったのに、カップの縁をくるりんと舐めて結局ボギーということで、本日の安野浦さんのスコアは90ジャストでございました。
90 すごいいいスコアなんですけど、なんせ最後で ね3つ大叩きして、
あんなにもプレッシャーに弱いかな鳥はね、なんか今の高校野球の球児たちを見ているようでね、
本当です
ね、せっかく努力して仲間たちと力を合わせて作ってきたチャンスにバッターボックス入っているその本人が明らかにピンチの顔になってね、いくつをどんだけで回ったらこうだぞああだぞって言うと、そのためにもうその話はしないでください、もうそれは言わんでくださいって言いながら、なんであんたあんなに緊張しいなんでしょうね、
なんでしょうね、本当にチャンスをピンチに変える天才というか、
チャンスをチャンスのままでいけばいいのに、もうね体が固まってもう手打ちになってくるんよ、だんだん ね普段やれてることができなくなる、
そう、もう本当になんか解決方法あるなら教えてもらいたい
だけど俺はね、そういう時に、はい、よし緊張するんだったら思いっきり一回緊張したろうと思って、ありえないぐらい強くクラブを握って、ありえないぐらい思いっきり一回スイングしてね、あ、これでもう緊張のスイングは終わったっていう風に、なんか心の中に言い聞かせて整理整頓して、今思いっきり力入れてガチガチのまんまで振ったんやから、今度は8分の力でいつも通りに打とうと思ってね、一回思いっきり緊張をわざとするの、これを思いっきり振った後に今度楽な気持ちであとはなるようになれと思いながらバーンって打つと、意外とねいつもと変わらん球が出たりする。まんちゃんなんかもう緊張で普段もうちょっと体が回ってんのにもう手だけでパーン打ってボールにあんままとも当たらずみたいなね、
なんでそれ途中で教えてくれなかったんですか
いやいや、そんなに簡単に80代面白くないですねでもまあよく前はあのダフルって言ってボールの手前のところざっくり行ってしまうみたいな、あんななんかもさ、あんちゃんに緊張せずに一回グーって伸びをして体が縮こまるからダフってまうことがあるから、一回後ろに体を反らして伸びをして楽な気持ちでっていう、あれからそのダフルことあんじゃなくなったやん。
そうですね、
あんなんなんかもまあ暗示やん自分で、
うん、
だからあれと同じような暗示で一回思いっきり力入れてまんぶりして、
あ、それはいいですね、
これのおかげで今俺は緊張が解けたって そう、暗示をかけといてから楽な気持ちでね、いつものようにと思ってバンって。
なるほど。
そういうマイ暗示みたいなものを自分の中に持ってると、意外とね、単純なことかもしれんけど、そういうのが、プロ選手はみんなそういうルーティンというか ね、暗示を持ってると思うよ。バッターボックスでこんな動きをしておけばいつもの自分になれるんだみたいな、あんな暗示やから、そういうのをね、何かしら持っておくと
80代夢の
今度80代が出る可能性があるかもしれない。
今年中に出したいですね。
今年中ってあんた今日90までいったのに、あと一つの、
いやこれまたまたこれもう一回90出すってだいぶあれでしょ。
ああ、終わりません。ということで、まあゴルフっていうのはそんなもんで、なんかこう自分との戦いでもありますんでね、ご縁塾みたいなもんですよ。他人から教わるじゃなしに、いかに自分自身のそういうものに食っていくかというね。
おお、繋がりましたね、ご縁塾とゴルフ
が。なんかそんなつもりはなかったけど、ね、自然との対話でございますよ。
来月はまた。
そうやね。今月はまたちょっと命との対話ということで、
はい、
高安日本のみんなと触れ合いながらね、またそんな楽しいお盆ができるといいですけど、まだまあまあお盆も、
そうですね、
お盆休み半ばなんで、明日はちょっと長野県で、ちょっと成人式のね、正月よりお盆の方が集まるっていう、まあ、たった38人の新成人に対して、でもまあそこの下條村というね、長野県村長さんがもうどうしてもって言ってくれてるんで、明日その下條村の成人式にちょっと朝から行って、はい、でもたまたまその日が諏訪湖の花火ですから、
ね、いいですね。
2年前にも1回ね、諏訪湖の花火に行って、その時はもうね、ホテルの、まあ、5階建てぐらいのホテルの屋上の席をね、あの桟敷席みたいにして、ちょっとお金払って取らなかん席で、はい、俺がまだ意外と高くて、それと家族連れてその時は行ってね、もうあの時はすごかったよ。花火始まって7、8分経ったあたりで、花火どころか雷がビカリッと鳴って、バレバレバレって言いながら、もう雷バンバン落ちてさ、もう稲びかりでビカビカ鳴って、もうだってそのホテルの屋上から見てるだけでね、もうもうあの十何万とか二十何万とかみたいに人がいる、そこへ稲びかりがバババババ落ちんねん。ほんでガーって揺れるほどの稲びかりの中で、もうね、人がパニックを起こして逃げ惑う、あの光景をその、ま、ホテルの屋上から見てるときね、俺はもうなんかあの映画のインデペンデンスデーみたいな、あんな感じだったんで、なんかもう本当にこの世の終わりかと思うぐらいの雷になって、花火よりよっぽど面白かったけど天然のね、7、8分で、だって持ってた弁当もあっという間に水浸しになって、もうねものすごい勢いで雨が降ってきて、
すごかったみたいですね。
そうで、もう7分ぐらいで中止になってしまったんだけど、でもあの時もね、もうその屋上にいたホテルからもうこれはこの後パニックになると思って、もうでもあんな時の危機管理というかね、俺なんかやたらああいう時ってこうひらめきが早いから、もうすぐ近くにあるコンビニの、もう電車も止まる、車も全く動かない、この20万人ぐらいの人たちがパニックを起こすってもう瞬間的に思ったし、もう子供たちもベタベタになってたから、だからもう長男に、もうお前は今すぐコンビニに走れと、でちょっと食料と飲み物を調達して戻ってこいと、で次男にはちょっとお風呂場のあのバスタオルを拝借してきて、借りてきて、ロビーの一番隅の一角にバスタオルを4枚ぐらい引いて、ちょっと中村家の陣地を取れと、で一番下のチビはもうそのまま風呂に入れて、あの、ね、ものすごい雨やったから、で風邪ひかんようにと、で僕がいた中村連中とかにはもうなるべく早くにドライヤーを借りて、着てた服をまず乾かそうと、そしながら食べ物と居場所と服を乾かすというね、それを誰よりも早く瞬時にやって、そしてそのまん まそのホテルのロビーからやっと出れたのがあれ深夜の3時ぐらいだからね。へ、それまでの間にそのホテルへタンカーで運ばれてくる人だけでも何人もったんで、へ、俺あの人らもう雷打たれて死んだんちゃうかと思って。でもそんなね、亡くなったとかそんな人はおれへんかったけど、でももうすごいパニックになってね、一昨年大変やった。あの諏訪湖の花火のリベンジ明日は行けこようと。まあ雨男ですから
また明日の天気いいでしょ。
明日ちょっと良さそうなんでねって感じですけど、まあそんなご報告をされて、はい、ね、そして全国の皆さんも、まあ、あの熱中症にぜひともご注意いただき、
そうですね、
あとね水の事故とかあんなにもねちょっと注意してもらって楽しくお盆を過ごしてほしいなと、
はい、
そんな残暑お見舞い兼ねての、
はい、
ね、プレッシャー庭屋安室さんとのポッドキャストでございました、
はい、
どうぞ皆さん、暑い夏にもちょっと辛抱いただいて頑張ってください、
はい、
ということで中村文明のみるみる元気がお会いできるこの辺でお別れしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。